お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
7月29日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。アメリカによる関税の一時停止措置の期限が8月12日に迫る中、オーストラリアが目指す完全な免除の実現は厳しさを増しています。その背景には日本や EU が新たな貿易協定に署名し、アメリカへの輸入品に対する関税を 15% で合意したことがあります。日本と EU にとっては当初の発表より関税がやや引き下げられたものの、これはオーストラリアからの輸入品に現在適用されている基準である 10% を上回っています。これまで関税を完全に免れた国はなく、オーストラリアが目指す免除の実現性にも疑問の声が上がっています。一方、アメリカと中国の政府関係者はスウェーデンのストックホルムで協議を行い、貿易戦争の一時休戦を延長するための交渉を続けています。今週日曜日、シドニーハーバーブリッジで新パレスチナ派の抗議デモを計画しているグループは、中止を求められても受け入れない構えです。このデモはガザ地区での飢餓に注目を集めることを目的としていますが、クリス・ミンス州首相は事前の通告が不十分であったことや、交通混乱の懸念を理由に容認しない姿勢を示しました。一方、主催者側は、ハーバーブリッジはオーストラリアを象徴する場所であり、抗議の場としてふさわしいと主張、安全面の要件を満たすのであれば、日程を変更する用意もあるとしています。州首相は警察に対し、抗議グループと協力して別のルートを検討するよう求めていますが、主催者側は法的に止めようとする動きには徹底して対抗するとしています。パレスチナアクショングループのジョシュ・リーズ氏は、日程の調整には前向きな姿勢を見せています。
There's nothing chaotic about the people of New South Wales wanting to come out and have a mass peaceful demonstration to oppose.
ガザで起きている意図的な飢餓や虐殺という恐ろしい現実に反対し、ニューサウスウェールズ州の人たちが大勢で平和的にデモを行おうとしていることに混乱などはありません。混乱しているのは世界の方です。ガザも混乱しています。何もしなければそれは人類にとって何を意味するのでしょうか。もし問題が日程だけなのであれば、私たちはミンス氏と話し合い、1週間後でも2週間後でもこの更新を支援してくれるか聞いてみたいと思います。しかしミンス氏がその問題を本気で懸念しているかどうかは私は疑問に感じています。リース氏でした。ニュースを続けます。イスラエルとパレスチナの二国家共存による和平の実現に向けた国連の会議がニューヨークで始まりました。サウジアラビアとフランスが中心となって開催を呼びかけた3日間に及ぶこの国際会議には、50人の閣僚を含む125カ国の代表が参加しています。一方、イスラエルとアメリカは会議を欠席しています。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、解決は急務であるとした上で、パレスチナ人の権利を認めると同時に、イスラエルの安全保障にも配慮する必要があると述べました。
This conflict cannot be managed. It must be resolved.
この紛争は管理するものではなく、解決しなければなりません。完璧な状況を待つのではなく、自ら作り出す必要があります。苦しみが限界に達するまで、平和への努力を先延ばしにするのではなく、手遅れになる前に行動を起こさなければならないのです。グテーレス事務総長でした。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアに対し、和平合意に応じなければ、ロシアに対する追加制裁を科す期限を前倒しにすると表明しました。トランプ氏は先月9月上旬にあたる50日以内に停戦に応じなければ厳しい制裁を科すとしていましたが、このほど10日から12日以内とする新たな期限を発表しました。 トランプ氏は進展が見られない中で、これ以上待つ理由はないと述べています。
So what I'm doing is we're going to do secondary sanctions.
もし合意がなければ、我々は二次制裁を実施します。合意に至るかはわからない。しかし、これまで多くの和平合意をまとめてきました。これは私が最初に取り組んだ案件で、プーチン大統領からも電話がありました。彼はイランの件で協力できるかと聞いてきましたが、私はイランではなく、ロシアの件で協力してほしいと伝えました。この問題は未だ解決していません。トランプ大統領でした。また今後のロシアとの首脳会議については、興味がないと否定的な姿勢を示しました。ニューサーズウェールズ州の警察によるストリップサーチは、精神的なトラウマを引き起こすだけでなく、先住民コミュニティが過剰に対象となっていることが、新たな報告書で明らかになりました。ストリップサーチは武器や麻薬などを隠し持っているかを調べるため、対象者の衣服を一部、またはすべて脱がせる行為です。ハームリダクションオーストラリアとレッドファン法律センターによる報告書では、これまで公表されなかった警察のデータが分析されました。それによると、過去10年間に実施された8万件を超えるストリップサーチのうち、その 85% 以上で薬物が発見されなかったことが明らかになりました。レッドファン法律センターのトビアス・エリオット・オール氏は、特に若い先住民族の人々が過剰にストリップサーチの対象となっていると指摘しています。調査がもたらした大きなポイントは、ストリップサーチが与える悪影響であり、特に若者や若い先住民族では深刻な問題です。先住民族の人々は明らかに過剰に対象とされ、通常の検査でも過剰な取り締まりを受けています。こうした検査は、性的暴行に匹敵するレベルのトラウマを生み、警察への信頼関係だけでなく、心理面でも長期的な影響を及ぼしています。エリオット・オール氏でした。報告書は18歳未満や、わずかな薬物所持の疑いがある人へのストリップサーチの廃止を提言しており、またフェスティバルやイベントでの麻薬探知犬の使用停止も求めています。さらに科学的根拠に基づく薬物政策の改革や教育プログラムの拡充も呼びかけています。ニュースを続けます。毎年盛大に開催されるシドニーのニューイヤーズイブ花火、その人気バンテージスポットの一つであるブルースポイントでは今年から入場料が導入されることが分かりました。管轄するノースシドニーカウンシルが発表しました。これまで無料で観覧できたブルースポイントの入場料は1人当たり50ドルで、カウンシルは8000枚のチケット販売により40万ドルを超える収益を見込んでいます。また収益のおよそ9万5千ドルはイベントの運営費用に充てられ、残りは年間100万ドルに上るとされる花火の費用の一部として使われる予定です。ノースシドニーカウンシルは今年、カウンシルフィーの税率を 87% 引き上げようと試みましたが、州の価格審査機関により却下されています。今回の有料チケットの導入はその代替策とも見られています。ゾイー・ベイカー市長は、今回の発表が若い家族にとって負担になる可能性を認めた上で、カウンシルの財政状況が深刻であると主張しました。なお、有料チケット制が導入されるのはブルースポイントのみで、同カウンシル内での他の場所では入場料の計画は取り下げられています。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ。シンガポールで開催されている世界水泳選手権。オーストラリアの背泳ぎのスター、ケイリー・マキオン選手が女子100メートル背泳ぎ決勝で、ライバル、アメリカのリーガン・スミス選手と対決します。2度のオリンピック金メダリストであるマキオン選手は、予選でスミス選手に次ぐ2位で決勝に進出しました。スミス選手は現在、世界記録57秒13の保持者で、これはマキオン選手が以前保持していた57秒33をわずかに上回っています。注目の一戦となりますが、マキオン選手は勝ちにこだわりすぎず、レースを楽しみたいと語っています。続いて天気予報。 お昼の時点での明日7月30日水曜日の天気予報です。パース次第に晴れるでしょう。最高気温は18度。アデレードにわか雨で最高気温は13度。メルボルン雨の可能性があります。最高気温は13度。ホバートにわか雨で最高気温は11度。キャンベラ小雨が降るでしょう。最高気温は9度。シドニー雨で最高気温は15度。ブリスベンにわか雨で最高気温は23度。最後にダーウィン、時々曇りで最高気温は31度となっています。以上、7月29日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。